皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は11月4日金曜日ですね。いよいよ今年も11月に入りました。日本の方はぐっと気温が落ちているとは思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずは、お知らせがあります。お知らせ2つですね。まず1つ目なんですが、リビングアメリカではハワイの、フラダンス留学を始めました。で、ハワイのフラダンス留学なんですが、プログラムはですね、語学学校に通いながらフラダンスのレッスンを受ける英語プラスフラダンス留学となっています。で、このプログラムですね、午前中は語学学校に通って英語の勉強、そして、午後にフラダンスのレッスンを受けるんですが、学校からフラダンススタジオまでは徒歩5分10分ぐらいの、距離になっていて、移動もとても便利で、スタジオもですね、現地のローカルのスタジオでしっかりとレッスンが受けれるプログラムになっています。そして、レッスン以外ですね、基本的には自由時間がたくさんありますので、ハワイの観光だったり、あとお買い物ですね、だったりと、本当にこう、ハワイを満喫できるプログラムになっています。プログラムの詳細なんですが、インターネットの検索で、リビングアメリカフラダンス留学という風に入れると出てきますので、もし興味があるようでしたらご覧になってください。はい。一つ目のお知らせは以上となります。で、あと二つ目のお知らせですね。毎回ポッドキャストでお知らせしていますが、アメリカの永住権、グリーンカードが当たる抽選ですね、の応募がいよいよ締め切り間近となりました。こちら11月の7日までとなっています。で、応募は無料で、インターネットからできるようになっていますので、もし、興味があるようでしたら、あともう、3日ですね、しかないので、急いで、応募してみてください。はい、以上2つお知らせとなります。そしてですね、僕の近況なんですが、5月に生まれた息子ですね、がもう5ヶ月になるんですが、パスポートの申請に行ってきました。で、アメリカで生まれて、両親が日本人なので、日本国籍と、アメリカ国籍、2つの国籍があるわけですね。これはもう非常に羨ましい限りなんですが、とりあえずアメリカで生まれたので、アメリカでは、その場で自動的に市民権というか、市民権ですね、が、得られて、日本の方は生まれて3ヶ月以内に、申請をすれば日本国籍も、取得することができるということで、もう生まれてですね、すぐ日本国籍の方も取得しました。なので、アメリカ国籍、日本国籍2つあって、パスポートも2つ取れるんですが、とりあえず日本の方からやってきました。日本の戸籍謄本ですね、を取り寄せて、日本の大使館、ロサンゼルスにある日本大使館ですね、領事館だったかな。ごめんなさい、ちょっと日本大使館と領事館の違いがよくわかんないんですが、大使館か領事館か、ダウンタウンにあるところに申請に行ってきました。で、日本のパスポートは、戸籍謄本と申し込み書があって、で、おしまいですね。で、1週間でできるということだったので、もう来週にはできます。で、今度アメリカのパスポートなんですが、これがね、なかなか、手間取っています。現在進行形中です。最初に、お申し込み書をもらいに行って、お申し込み書を書きました。で、息子を連れてですね、本人がいないといけないので、申請をしに行ったら、これは僕が悪いんですけれども、不備があったんですね。日本でいうマイナンバー、それぞれ個人の番号があると思うんですが、アメリカにも同じような番号があって、ソーシャルセキュリティナンバーと言うんですが、こう生まれた瞬間にこの番号をもらえるんですね。で、僕も持ってますし、これ留学生は取れないんですけれども、アメリカ人、住んでる、人間であれば取れるんですが、 それをですね、僕、その申請書に書き忘れてまして、番号いくつだと、言われて、あら、しまったと思ってですね、これないと申請できないよと言われ、それが昨日ですね、家帰りました。で、調べて、息子の、ソーシャルセキュリティナンバーをお申し込み書に書いて、今日、申請に行ってきたんですが、まあ、その、昨日もそうですし、今日もそうですけれども、なかなかの列なんですね。結構人が並んでるんです。で、やっと自分の番が来て、息子も泣かないように、一生懸命待ってる間にですね、スクワットをするわけですね。なかなか背中に汗がかきます。汗をかきます。もう、今、何キロですかね。もう多分10キロ弱ぐらいになってると思いますが、お米を抱えてずっとスクワットしてるような状態ですよね。で、やっと自分の番が来たと。今度こそ大丈夫だろうと思って、必要書類と、パスポートの申し込み書を出したんですね。で、僕の身分証明書が必要だと言われて出して、奥さんのはって言われた時にですね、と思いました。で、申請するんだったら、奥さんも来なきゃダメだと言われたんですね。だから両親揃って来なきゃいけないんですよね。僕それ知らなくて、うちの神さんは仕事してるから来れないんだけどって言ったら、じゃそういう場合は、この書類をと言われて、なんか見たことない書類が出てきて、奥さんがいないと、ただ奥さんもちゃんと息子のパスポートを取るのに同意してますというようなですね、同意書を書かなきゃいけないんですね。これ僕知らなかったんですけれども、一人目の娘の時は、ちょっと記憶にないんですよね。だから普通は二人で多分取りに行った、まあ取りに行く時間があったと思うんですが、今結構バタバタしていて、僕の方が今日行ってきたんですけれども、奥さんがいないとダメって言われて、いなかったらこの書類書いてって言われてですね、ものの2分ぐらいでまた返されました。なので昨日は、書類の不備、もうこれは僕が悪いんですけれども、返されて、今日、行ったら、奥さん連れてきてと言われて返されましたので、今度はですね、その奥さんがいなくても大丈夫という書類を持って、今度こそ3度目の正直であろう、パスポートの申請に行ってきます。で、それが終わればですね、うちの息子くんはですね、晴れてアメリカと日本のパスポートをゲットすることができるという、なんとも羨ましい状況になるということになります。はい、以上が僕の近況となります。それでですね、次は、ロサンゼルスとニューヨークの気温ですね、大きく差が開きました。ですね、ロサンゼルスの方最高気温も今日ですね、今日30度ありました。最高気温ですね、もう夏です。朝もう9時ぐらいから、ちょっとヒリヒリじりじりしてましたが、で、最低気温が15度ぐらいですね。で、気温差が1日で15度もあるというですね、なかなか気をつけないと風邪ひいてしまいそうな気温なんですが、で、ニューヨークの方はもうだいぶ寒いです。最高気温が16度、最低気温が4度ですね。なので、本当にアメリカは広いので、行く先々できちっと気温を見とかないと、どんな服を持っていっていいのかわからないということになってしまいますね。で、うちはですね、ロサンゼルスに住んでいるんですが、今日はもうとっても暖かかったので、11月なのにプールに、入りました。娘を連れてプールに行ってきました。で、夜はですね、ちょっと気温が下がらなくてクーラーを入れるというですね、11月には考えられないような状況になっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、エスタの申請で気をつけなくてはいけないとっても大切なこととしました。で、これですね、エスタの申請なんですが、そもそも申請はとっても簡単で、オンラインでやれば、まあそうですね、かかっても15分ぐらいで終わります。必要事項を入れて、そんなに大した何ですか、細かく聞いてくることはないんです。で、こうこうこうだと、滞在先だとか、まあ、パスポートの情報ですね。あと名前とか、そういうことと、まあ、基本的な情報を入れて、おしまいと。で、最後にクレジットカードで払うんですが、これ何が気をつけなくてはいけないことかというとですね、これ実は、うちの両親に関係しています。今ですね、うちの両親2人とも、日本からアメリカに来ています。 で母親の方は丸々3ヶ月、ビザなしで入れる期間ですね、丸々3ヶ月間あるんですけれども、3ヶ月アメリカにいて、で父親の方は1ヶ月半、います。っていうのもですね、その5月に生まれた息子くんに会いに来て、丸々遊んでやろうということですね。で僕からしたら面倒を見てもらえるので非常に助かるということなんですが、まあ、話を戻してエスタのことなんですけれども、うちの親はですね、もう5、6回ぐらい、アメリカに来ています。でエスタも自分で申請して来ていて、今回もエスタを申請してきたんですね。で今回に限り一人7400円の費用がかかっていると親に言われたんです。でエスタって申請費用が14ドルなので、まあ為替100円だとすると1400円ですね。でまあ今の為替だとだいたい1600円ぐらいだと思うんです。それがどうして一人7400円かかったかと、で親父と2人なので、14,800円ですね。14,800円もかかってるんです。そんなわけないだろうと思って、母親の、クレジットカードですね。エスタはクレジットカードでしか払えないので、明細を見てみると、確かに母親と父親7400円ずつになってるんです。で、おかしいなと、思いまして、いろいろ調べてみました。するとですね、エスタ申請というふうにインターネットで調べると、きちっとしたエスタのサイトもあるんですけれども、エスタ申請の代行のサイトもいくつか出てくるんですね。で、ここからは、僕の主観となるので、ちょっと言葉を選びながら話しますが、そのエスタの代行のサイトなんですけれども、エスタ代行って書いてないんですね。これが僕はですね、主観でって言った意味は、道徳的にこういうビジネスってどうなのかなと疑問を抱いてしまうんですが、何もわからない人は、これがきちっとしたエスタの申請のサイトだと思って、そこで申し込んじゃうんですね。で、代行だと知らずに、7400円が基本料金、基本料金というか、払うべき最低料金というか、きちっとした料金だと思って払ってしまうんですね。なので、何も知らない人を、騙すって言い方すると、僕の中でも騙してますね。そういう、これは代行のサイトなのでっていうふうに、きちっと明記してなくて、僕が調べた、見たサイトでは、エスタ申請って入れると、日本語専用サイトっていうふうに出てくるんですね。で、それをクリックして見ると、エスタが必要ですと、ここから申し込んでくださいっていうふうにしか書いてないんです。で、すごい、ちっちゃく書いてあるところとかを読むと、そこに細かく7400円って書いてあったんですね。だから、うちの母親はここで申し込んだんだというふうに思いました。それで、もっと、ひどいのが、自分で全部打ち込むんですよ。だから、ちゃんとしたエスタのページと何にも変わりないんです。何も代行してくれるわけではないんですね。なのに7400円かかって、しかもそのクレジットカード情報を入れて申し込むっていう時に7400円ですよっていう確認が出てこないんですね。なのでうちの母親は7400円を払ったことを知らずに、エスタを申請してて、後からあれ14ドル確かだったよねと、僕にだから1600円ぐらいだと思ったんだけど、なんで7400円もチャージされてるんだろうっていうことになるんですね。これすごく良くないと思います。僕はあんまり好きではないですね、こういうのは。ちゃんと代行だということを明記せずに、すごくちっちゃいところに7400円ですと書いてあって、申し込みを進めていって最終的に払う支払いをするっていうところにも7400円というのは出てこないんですね。なので全く知らない人はエスタ申請と調べて、あ、日本語専用って書いてあると、ここから申し込もうとページに行くと、エスタ申請のページです、ここから申し込んでください、あ、そうなんだと、で情報入れて、あ、クレジットカード入れるんだ、入れておしまいなんです。で他のページですごい細かいところを読むと代行だと、7400円だと書いてあるんですね。なのでその会社からしてみれば、極端に言えば訴えてもダメですよってことなんですね。そういうことちゃんと書いてある、読んでないあなたが悪いですよというようなサイトに僕は見えました。 非常に良くないサイトだと思います。でも、エスタ申請って入れると、2番目が3番目に出てくるんですね。で、目に入るんです。その日本語専用サイトっていうのが。あ、だったら安心だと思って申し込んでしまう人がたくさんいると思うので、僕は今回ですね、その気をつけなくてはいけない、とっても大切なことというタイトルで、ちょっと皆さんにですね、お知らせしとこうというふうに思いました。で、エスタのサイトなんですけれども、大使館のアメリカ大使館のサイトから申し込んでください。それ以外のサイトは全部代行のサイトです。そう書いてなくても代行ですね。なので、だいたい1600円1400円で済む申請が、7400円かかってしまいますし、やることは全く一緒です。エスタのサイトでも情報は入れて、申し込むと押さなきゃいけないし、代行のサイトでも全部入れて申し込むと。要するに、代行してくれてはいません。そのページを使っているだけで、その使用料で7400円取られてしまうということなので、これから先ですね、エスタを申請する場合はぜひ気をつけていただきたいと思います。で、どうその対処したら一番いいかというので、僕いろいろ調べてみたんですけど、カタカナでエスタ申請というふうに入れると、そのページが結構上の方に出てくるんですね。で、ローマ字で ESTA、エスタでスペース開けて漢字で申請と入れると、まあ一番最初に大使館のページが出てくるので、そのページをクリックしていただきたいです。で、もし、ローマ字というか英文字で ESTA、エスタ申請と入れて、それでも出てくるようであっても、日本語専用のサイトというのはないです。それは専用のサイトではなくて、代行会社のサイトなので、それはクリックしないと。大使館のサイトですね、クリックして選んでいただければ間違いなく、$14、まあ、約1600円ぐらいの費用で申請ができるというふうになっているということですね。はい、以上が今日のトピックとなります。いかがでしたでしょうか。また、来週ポッドキャスト配信しますので、よろしくお願いします。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。